おはようございます。私は成長の家本部講師のメイトシコです。本日は成長の家総裁谷口正信先生の著書「日時計主義とは何か」をテキストに「喜びの人生」というテーマでお話をさせていただきます。あなたは毎日喜んでいますか？笑っていますか？赤ちゃんは生まれて間もなくまだ目も見えない時からにっこりと微笑みますね。本当は人間は生まれた時から喜びを表現しているのに、いつの間にか喜ぶこと、笑うことを忘れるようです。人生などというと何か大げさに聞こえますが、私たちの人生はこれまでの生き方を積み重ねてきた結果です。私たちの毎日は朝目覚めてから夜寝るまで、主婦は家事や子育てに、お父さんは仕事で、子供たちは学校で忙しく時間を過ごし、同じような繰り返しの毎日を送っています。でも、同じことを繰り返しているように見えますが、実は同じ日は一日もありません。だから一日でも多く、喜びの毎日を送りたいですね。では、あなたはどのような心で毎日を過ごしていますか？朝目覚めたとき、今日もいつものように一日が始まる嬉しいと喜びますか？それとも、ああ、また同じ毎日の繰り返し、つまらないわ、と憂鬱になりますか？どうせ私なんてとか、何かを始める前から、どうせ無理よ、などと、悲観的な言葉が口癖ではありませんか？そして物事がうまくいかないと、ほら、やっぱり思った通り、人生なんてこんなもの、などと諦めていませんか？まさにその通りで、私たちは自分が思った通りの人生を送っているのです。私も成長の絵の教えを学ぶまでは、世の中には自分の力ではどうしようもないことがあるのだから、人生はなるようにしかならないと消極的な人生観を抱いていました。だから、たとえ物事が順調に進んでも、いつか失敗するのではないか、この幸せはいつか失うのではないかと、取り越し苦労ばかりしていました。とにかく心が暗くて不安でいっぱいだったのです。すると、何かしら次から次へと問題や悩み事が起きて不安が増すばかりです。どうして私はこんな星のもとに生まれたのだろうと、ついには自分の境遇を嘆くのでした。どうも世の中には、不幸好きと幸福好きの二つのタイプの人がいるようです。何かにつけて物事を悲観的に悪いように捉える人と、常に明るく良いように捉える人です。例えば、コップに水が半分入っているのを見て、水があと半分しかないと見る人と、水はまだあと半分もあると見る人です。私は明らかに前者でした。多くの人は、現実と呼ぶこの世界が本当にある世界だと思っています。だから、テレビやインターネットから流れる暗いニュースを見聞きし、何か辛い出来事に遭遇すると、世界はいつも人と人とが争い、悲惨な事件で溢れていて、世の中は思うようにならないと途方に暮れそうになります。映画やアニメでも、善と悪の対立を題材にしたストーリーがたくさんありますね。これは、私たちの脳が肉体の感覚器官を通して得る情報を処理するときに、私たちが物事を善と悪、白と黒のように対立的に、あるいは比較して捉える傾向があることに関係しています。この機能のおかげで、私たちは理性を働かせて、バランスの取れた生活を送ることができます。でも私たちの感覚器官は、完全にすべてのものが見えたり聞こえたりするわけではありません。鳥のように遠くまで見えませんし、犬のように匂いを嗅ぎ分けることはできません。私たちは視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感を通して、外界からの様々な情報を脳で処理して生きていますが、視覚から得る情報がその7割近くを占めるそうです。ところが、最近の科学では、私たちの視覚は、目の前のものをそのまま見ていないことを認めています。つまり、私たちが見ている世界は、本当は 私たちの心が見たいものを見ていると言えるでしょう。例えば、テーブルに赤いリンゴがあるとしましょう。ある人はそのリンゴを見て、まあ美味しそう、ちょうどリンゴが食べたかったの、と喜ぶでしょう。またある人は、あら嫌だ、虫が食っているわ、と欠けているところに注目するかもしれません。さらにある人は、なんだリンゴか、みかんが食べたかったのに、と不満に思うかもしれません。またある人は、リンゴの存在すら気づかないかもしれません。このように、テーブルにリンゴがあるという条件は、すべての人に平等なのに、受け取る人の心によって、捉え方はいろいろです。つまり、テーブルにリンゴがあるという事実そのものは、善でも悪でもありませんが、見る人の心によって、それは喜びにも不快にもなります。それは、私たち人間の心の中に、私たちが見ている世界を、善や悪で見る原因があるからです。しかも、一人一人の心の尺度は異なるので、見る世界は様々です。本日のテキスト、非時計主義とは何かで、聖鳥の家総裁、谷口正信先生は、次のように説かれています。50ページから一部省略しながら朗読させていただきます。人間が感覚する世界と本当にある世界が異なるという考え方は、だから古くから人類が共有してきただけでなく、最近では多くの実験で確かめられている科学的にも妥当な考え方なのだ。聖鳥の家では前者を現象世界、後者を実相世界と呼んで区別してきた。そして、人間の感覚と心が密接な関係にあることを、現象世界は人間の心の影であるとも表現してきた。人間の心は感覚を通して現象世界を形作るとでも言えるだろうか。この場合の現象世界は現実世界と言い換えても大可ない。すると、現実世界は人間の感覚と心によって形作られる。と表現することができる。もしこの命題が正しければ、私たちが現実と呼んでいる世界は、頑強で変えがたい不変不動の世界ではなく、私たちの感覚と心によって変えることができる。朗読を終わります。聖鳥の家では、私たちが一般的に現実と呼んでいる、人間が感覚する世界を現象世界と呼び、本当にある世界を実相世界と呼んで明確に区別します。現象世界は私たちの心が認めたものを一時的に表している仮の世界であり表現の世界です。ですから私たち人間の心の状態が悲観的で暗いと外界をそのように捉えて暗い環境を表して体験します。その反対に私たちの心が明るく喜びや感謝に満たされていると、明るく穏やかな環境を表します。一方、実相世界とは、本当に実在する世界です。それは、あらゆる良きものの作り主である神様が作られた、完全円満なる大調和の世界です。聖鳥の家では、神様とは、エコひいきをして、罪や罰を与えるような、冷酷で不完全なものではなく、すべての生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものを時間空間を超えて常に愛し、守り、導いている宇宙の大生命です。それは五感や六感を超えた宇宙を貫く法則であり、すべてを生かす絶対の愛です。だからそのような神様から生まれた人間は、肉体がなくなれば消えてしまうようなつまらないものではありません。すでにあらゆる良きものとそれを表現する無限の力が備わっているのです。だから人間は神の子であると言います。人間だけが完全なるもの、永遠なるもの、変わらないものを求めます。それはすでに私たちのうちにあるからです。多くの人は目の前の出来事についつい振り回されるので、この事実を忘れがちです。神様は私たちの感覚器官では捉えられませんが、私たちは皆心の奥底で完全なるものがあることを知っています。だから病気になれば健康を求め、 問題が起きれば解決しようとし、いつまでも元気で長生きしたいと願います。それは私たちの本当の姿が完全円満なる神、つまり宇宙の大生命と同じ、生き通している命だからです。だから不完全や不調和な状態を体験すると不快に感じて、本来の完全な姿を表そうとします。それを肉体の感覚器官を通して、不幸や苦しみと捉えるのです。不幸というものは、何か固定されたものではなく、本来の完全なる姿がそのまま現れていない状態に過ぎません。私たち神の子である人間は、自由意志を与えられているので、すでに与えられているあらゆる良きものを表現することも、そうしないこともできます。つまり、幸福を表すことも、不幸を表すこともできるのです。ですから、あらゆる良きものの作り主である神を信じるか、罰を与えるような不完全な神を信じるか、自分の本当の姿は完全円満な神の子だと信じるか、どうしようもない不完全な肉の塊に過ぎないと信じるかによって、その人の人生観や世界観が変わってくるので、十人十色、実に様々な人生を送ります。世界には同じ人は一人もいません。それだけ一人一人は、かけがえのない存在だと言えるでしょう。さて、私たちの環境や境遇は、感覚と心によって変えることができますが、心と一口に言っても、一般的には、人間や生き物の精神的な作用や、感情、意志、知識、思いやりなどを含んでいます。西洋では、プラトンやアリストテレスの時代は、心は心臓や脳にあると考えられていました。それが時代を経て心理学が生まれ、心の範囲を無意識にまで拡大して研究するようになりました。この無意識には個人的無意識と集団的無意識があり、後者はすべての人間に共通のものです。そして、この無意識こそ私たちの行動や生き方を生み出す心です。皆さんはこうしようと思うことと実際に行うことのギャップに悩むことはありませんか？例えば、夏までにダイエットして3キロ痩せようと決心しても、なかなか甘いものがやめられないとか、今年こそ夏休みの宿題を早く仕上げて思いっきり遊ぼうと思っても、結局夏休みの最終日に慌てて片付けることになるとか、なかなか思うようにならない経験はありませんか？これは、皆さんの脳髄の冷めた意識、現在意識である心はそうしようと思っても、潜在意識と呼ぶ無意識の心がそう思わないので、思いと行動が伴わないのですね。だから私たちはこの世は思う通りにならない、自分はダメだなどと悲観的になりがちです。でも実際はそうしたくないと思う無意識の心の思う通りを表しているのです。私たちは常にこの無意識の心で思うことを言葉で表現して、それを表情や態度に表して、私たちの外界の環境を表しています。だから、この無意識の心を常に明るい面に振り向けて、喜びを言葉や表情や態度で表現することが大切です。また、この無意識の心は受け身で、私たちの五感を通して得た印象に強く影響されるため、常に意識して外界の中に、喜びや美しさを見出して印象付けましょう。さらにこの無意識の心は習慣性があるので、一日だけやればいいというわけにはいきません。毎日続けることで効果が現れます。それは、毎朝顔を洗って歯を磨くように、心を磨く作業なのです。慌ただしい繰り返しの毎日の中に、それほど喜ぶことなどないと思いますか？例えば、朝起きたとき、いつものように元気に目が覚めることを喜ぶ。いつものように夫や妻や子供たちがいることを喜ぶ。いつものように食事が作れること、食べられることを喜ぶ。いつものように学校や仕事に行ける。いつものように太陽の光が差し、雨が降って潤いを与えてくれるなどなど。このように、いつものようにを数えたら限りなくあるはずです。これは、いつでも、誰でも、どこででもできることですね。 喜びは自分から見つける努力をしないと見えてきませんし、それを認めて表現しなければ現れません。反対に、足りないこと、欠けていること、できないことなど、不完全なことばかりに注目すると、まるで悪いものが充満しているように錯覚します。このように、毎日の何気ない生活の中で、感覚を通して喜びを見出し、自分のうちにすでにある完全なるものを表現していくことが、喜びあふれる人生を送る秘訣です。毎日は常に変化しています。同じ日は一日もありません。いつものように夫がいる、妻がいる、子供たちがいる、父や母がいる、おじいちゃんやおばあちゃんがいる、友達がいる、学校に通える、仕事がある、空気や水がある、住む家がある、食べるものがある。何気なく見過ごしている中に喜びは溢れています。では、いつか子供が巣立ち、夫や妻が先立ち、住環境が変わり、体が思うように動かなくなったとき、喜びは消えてしまうのでしょうか？いいえ、そうではありません。喜びの源である永遠に変わらない価値あるものは、目に見えないものの中にあります。それは、どんなに環境や境遇が変化しても変わらないものです。そして、それはどんな時も見出すことができます。私たちの人生の目的は、生まれてきた喜びを表現することです。なぜなら、私たちの本性は、永遠に祈祷している命であり、喜びそのものだからです。だからもし、皆さんが今何かに悩んでいたら、目の前にある喜びを見つけましょう。そして、その喜びを表現しましょう。私たちは皆、それぞれの人生の主人公ですから、喜びあふれる人生を送るかどうかは、私たち一人一人次第なのです。どうぞ自信を持って、喜びあふれる笑顔の毎日をお送りください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。